リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボの拓也です。今回はいただいている質問に回答する回をやっていきます。一緒にお送りするのがイタツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回取り上げる質問がですね、これはスタンド FM のレターの方でもらってたやつですけど、2年目のチアゴを中心としたフットボールをするなら、こういうフォーメーションとか、そのために獲得したい選手など伺いたいです、というところでいただいております。2年目のチアゴっていうことですが、
いや、間違いなく期待は大きいですよね。
そうですよね。
こう、昨シーズンはやっぱりテンポに合わせられきれてない部分がありましたし、ボランチで出てるけど、こう、なんていうか、0、100のタックルで空振って突破されるみたいなのがありましたけど、まあ、後半は、ファビーニョがボランチに帰ってきて、インサイドハーフで出て、より前で攻撃的なアクセントになってたり、そのタックルの間合いとかも適用できるようになってきてたんで、まあ、その両面でこう、今シーズンはフルでやれるので、期待はしてますね、僕は。
昨シーズンの最後の方はかなり良かったですもんね。
すごい良かったですね。
でもそれってやっぱり今、伊達さんが言ってたように、ファビーニョがアンカーで出て、そこのなんかコンビネーションっていうか、それもかなり大きかったのかなって思うと、まあその本当に終盤まで、そういった意味では、ファビーニョがセンターバックやってたりとかっていうところで、だいぶこうメンバー的に安定しない中でっていう、まあ、チアゴも怪我があったりとかいろいろあったと思いますけど、まあ、なかなかやりづらい部分もあったのかなって思うので、まあ、そういった意味では、後ろの方も、ファンダイクとジョー・ゴメスも戻ってきて、きっと今シーズンはまた安定していくと思うんで、そういった中でのチアゴっていうのは楽しみですよね。
間違いないですね。コークはどう見てますか？
まあ、実際やるかどうかわかんないし、プレシーズンでも、まあ、もちろんチアゴがまだ出れてないっていうのはあるんですけど、チアゴをトップ下に置いた4-2-3-1を試すんじゃないかみたいな話がちょろっとあった。まあ、それ本当にあるのかどうかわかんないですけど、まあ、あったら、まあ、オプションとして面白いのかな、見てみたいなっていう気持ちはありますね。
そうね。
ただまあ、どういうふうな組み合わせ、前線組み合わせでいくのかっていうのがちょっと見えないところがあるんですけど、まあ、そうなったら、例えば、チアゴをトップ下に置くとなると、フィルミーノの置き場所、サラの置き場所がどうなるのかなっていう、まあ、サラ、4-2-3-1だとセンターフォワードに置いたりするんで、そうなった時に、じゃあ右サイドハーフは誰、フィルミーノはベンチなのみたいな感じになっちゃうし、まあ、あるかどうかわかんないけど、トップ下チアゴっていうのはなかなかロマンがあるので、見てみたいことありますね。
なるほど。トップ下チアゴか。ハマったらすごそうですね、なんか。
なんか南野もその方がいいのかなとちょっと思ったりしますね。なんとなくですけど、433って結構こう守備のタスクが多い気がするんですね、中盤の選手も前線もですけど。まあ、ちょっとやることがシンプルになる気がしてますね。
そうですね。重
ちょっ
心
と。
が低いんで、4231の。
なるほど。4231だった場合の2はそうすると、ファビーニョプラス誰
まあ、
かって感じですか？
ヘンドソンだったり、まあ、ナビゲータだったりとかになるんですかね。まあでも、それ、まあ、正直な話、4231するにしても、ボランチがそこまで層が厚い。まあ、まあ、人数はいるんですけど、まあ、結構ちょっと離脱が多い、ション選手が多いので、まあ、だったら、まあ、チアゴ、ウソボランチの一角を使った方が いいんじゃないかなと。どういう意図で、チアゴをトップ下で使いたいと思ったのかなっていうのは、気になります。ただまあ、その、ララーナをアンカーで試したけど、結局実際ララーナのアンカーはほとんど何もなかったみたいな、あったりするんで、これも断ち切れちゃうのかなっていう気はしてるんですけど。
なるほどな。そうっすね。まあその辺はナビゲーターが結構鍵になったりするんですかね。
そうですかね。なるといいんですけどね。
そうっすね。結構、いろんなパターン、その、理論上はあるけど、あんま試してないのがもったいないですよね。まあ、あんまり試すほど余裕もないのかもしれないですけど、日程とかのね、あれもありますし、勝たなきゃいけないっていうのもあるんで。また、ケータとファビーノがフル稼働したらどうなるか見てみたいですよね。
ケータのフル稼働はもう本当にそうですよね。毎年 願ってますけど、
うん、
やっぱりだんだんこうコンディションが上がってきていいぞってなってきたタイミングで離脱しちゃったりするので、
うん、
まあ、本当にチアゴはリバプールのミッドフィルダー陣にないものを持っている選手だと思うんで、
うん、
まあ、ちょっと記事とかを読んだりするとこのリバプールのこう速いテンポに何て言うんですか適応できなかったっていう書き方を見たりするんですけど、なんか個人的にはなんかむしろ周りがチアゴのパスとかチアゴの何て言うんですか考えスピードに追いついていけてないんじゃないかってむしろ思っていた側で、
うんうんうん、
あのチアゴのレベルに追いつくというか出し手のチアゴに何て言うんですかね、
うん、
なんか伝わりますか？
わかるわかる。
チアゴがどうこうっていうよりもうむしろチアゴはレベルを引き上げてくれる側の存在だと思うんで、
うん、
なかったものをこうプラスアルファ彼がもたらしてくれるのであればむしろこう周りがチアゴに対する理解を深めてハマれば、うん、本当に 2年目のチアゴはマジで楽しみな存在ですね。
まあ昨シーズンでも何度かそのチアゴすごいなっていうパスとかは見えた時にやっぱこう、うん、それを受けた選手とかちょっと楽しそうだったりとか、
うん、
うわ本当出てきたみたいな感じのなんかリアクションみたいなとか、うん、なんかそういうのもちょっと印象には残ってるんでそういうシーンがもっと増えてくるようにこう全体的になんかうまく連携が図れれば
そうですね、
うん、
あと例えばなんですけどその受け手のフォワードだったりだとか、まあ、あるいはまあミッドフィルダーとかっていうのはもちろんそのチアゴからとてもいいパスが来るから嬉しいと思うんですけどそれ以外にもこのディフェンダーセンターバックですね特にセンターバックだったりサイドバックだったりの選手たちがこうパスの出しどころがないって時にこうチアゴだったらこうバッて預けられるじゃないですか。で彼ほとんど、まあ、奪われないし前向いて加速させてくれるのでだからこう、フォワードとかの受け手だけじゃなくてセンターバックとかがこうプレスをかいくぐる先としてチアゴがいると、まあ、すごくありがたい存在だと思うんで、まあ、ファンダイクだったりだとかゴメスだったりだとか、まあ、そういうビルドアップに長けてる選手が復帰してきた時に、まあ、よりこう後ろからのビルドアップが円滑になったりするんじゃないかなっていうんでそこの楽しみも個人的にありますね。
チアゴは昨シーズンは得点で言うと1点、うん、サウサンプトン戦ですよね。
いいゴールでしたよね。
いいゴールでしたね。
本当になんて言うんです か彼らしいというか狙いすましたなんかこう力任せじゃない、
うん、
ゴールするみたいななんかそういう
種、うんうん
うん、なんか一番上手い人でしたねあの瞬間、
うんうん、そうでしたね。まあそれでいてこうゴール決めた後にベンチの方を指さしてとかっていう、うん、なんかそういう熱い面もなんかたまらないなっていう感じですよね、うん、
そのチアゴが獲得決まった時とか、まあ、バイエルンのゲーム見たり動画見たりだとか、まあ、スタッツだとか見たりしてなんか印象以上に守備をするイメージはあったんですけどただなんか実際に見てみるとさらに思ったより守備するんだって分かっていた以上にすげえ守備するじゃんというか、
うん、
体張るじゃんっていう感じだったんでただそのなんていうんですかね彼自身もややこう面食らった部分ってあったと思うんでプレミアリーグそこの適応もしてくれるだろうから楽しみですよねそこの部分
守備の部分でも本当に厚さは相当なんか見えてたっていうかう、ねうん、いやこんな厚い選手だったんだっていうのは感じましたね。
面食らった人多いんじゃないですかねイメージ全然違いました、うん
ね、結構激しくいってカードもらったりとか
なんですっていう顔がまたいいですよね
そうそうそうそう
これカードだなみたいな
あの顔ね
ずっとプレミア見てる側のこっちからしても、まあ、結構ファールじゃないって普通に
思う確かに
いかなさげな顔がまた
うんいやー厚さがあんなにあるとは
うん
あとは結構競り合いとかも強いんですよね。
うん。
なんか空中戦っていうか。
それ本当意図がないところがいいですよね。ちゃんと立ち向かっていくというか、うん。
そうそう。なんかすごいエレガントだけじゃなく、
うん、
厚さも持ってるところが、うん、すごくいいなって。チアゴが、まあ2年目ですごくこう大活躍するとするじゃないですか。
はい。
はい。
まあちょっとフォーメーションは置いといて。4231か433か分かんないですけど、2年目のチアゴがもうさすがチアゴすごい、もうさすがっていう感じになったとして、その時にめちゃくちゃこう前線で 輝いてるのは誰になるんですかね。
あらになるんですかね。
でもコウチーニョが、まあ、インサイドハーフだったり、まあ、中盤の位置に行った時にコウチーニョとサラってすごくコンビネーション良かったじゃないですか。パスが出て、
うんうん、
でそう考えるとまあパサーとしてのクオリティって多分チアゴの方が上だと思うんですけど、うん、サラはかなりいけるんじゃないですかね。あとマネもいいんじゃないですか。今シーズンVAR のオフサイドラインの規制がちょっと緩くなるらしいじゃないですか。だからそこら辺ちょっと飛び出し系の選手、有利というか、あまり昨シーズンほど気にすることなくプレイできると思うんで。
なるほど。
エバートン戦じゃないですけど、エバートン戦もチアゴのすごいパスからだった
。はいはいはいはい。
ああいうのが見れるってなると、やっぱ両ウィングはやっぱ輝くんじゃないですかね。
なるほど。それは楽しみですね。サラ・マネ。
うん。あと、まあ、フィルミーノも、その、タスクがすごく多かったと思うんですね。やっぱり、昨シーズン。そこが結構、浅瀬になっちゃってる部分はあったと思うんですけど、中盤でチアゴが、こう、全部なんとかしてくれたら、彼がそこまで何でもかんでもやる必要がなくなるので、
うん、
フィルミーノのタスクも軽減されるはずだから、まあ、彼も、まあまあ、上向きになるんじゃないですかね。
なるほど。じゃあもう、3トップ。
はい。フォワード全員、伸び伸び生き生きやれるんじゃないですかね。てか、まあ、そうなることを願ってます。それがリバプール。
そうっすよね。まあ、中盤からそんないいパスが来れば、前線の選手はもう漏れなく活躍してるだろうみたいな。でも、それにまたさらにジョタもいますからね。
そうですね。
その辺の、なんかどういう組み合わせになっていくのかとかも結構楽しみですね。
まあ、あとは本当に、ファビーニョも離脱しないでいてくれて、とまあ右インサイドハーフをやっぱこうしっかりこう固めるというか、まあ、現時点でのファーストチョイスはヘンダーソンだと思うんですけど、
うん、
この3枚がやっぱりこうしっかり大切な試合というか、まあ、常時彼らで組めるっていうのも、まあ、チアゴだけじゃなくチーム全体としてこう大切なところだと思うんで、
うん
まあ、この、まあ、昨シーズンの段階からはこの3人が、まあ、中盤のファーストセットなのかなっていうのは個人的に思っていたやつなんで、
うんうん
うんまあ、バランスもかなりいいんじゃないかって思いますしね。ファビーニョ、ヘンド、チアゴのこの3枚の並びは。
そうですね。
やっぱこのどうしてもこうチアゴでは厳しいフィジカル的な部分だったりだとか、そのカバーするエリアの広さだったりだとかっていうのは、
うん
まあ、ヘンダーソンが隣で補ってくれるんじゃないかなと思うので、そこも楽しみにしたいなっていう感じですね。
そうですね。中盤でいくと、まあ、なんといってもジニがいなくなったので、いろいろまあ、なんか、やりくりっていうか。
うん、まあ、本当に厳しい、ね。プレータイム。
多分シーズン、長いシーズンの中で、どっかでこう、やっぱ、ジニがいないのが痛いなっていう時は、まあ、来るとは思うんで、
うん、
そういった時にうまく中盤回していけるようになるといいっすよね。
本当にそうですね。
あとはカーティスとかかな。
うん。個人的に、なんならカーティスがワイナルドムみたいな役回りになっても面白いんじゃないかなと思っていて。うん、彼サイズもあるし、うん、まあそれなりにパワーがあって、まあドリブルうまい。取られないじゃないですか、
うん、
あんまり。
うん。
だからもう少しこう彼が守備の局面とか、まあ戦える選手って言うんですかね、ざっくり。
うん。
ジニーみたいなタイプじゃなくてもいいんですけど、まあジニーみたいな役回りができるようになったら、まあ、助かるんじゃないですかね。カーティスはあんま怪我しないですし、彼の、まあ、ワイナルドムみたいな役回りかは、ちょっと期待してます。
そうですね。
いや、まあ、2年目のチアゴは期待できますよね。
そうですね。チアゴは誰と仲いいんですかね。
確かに。あんまり。
確かに見ないですね、あんまり。
ペアでいる感じ見ない。なんか、すごすぎてみんな近寄れないんじゃないですか。
確かに誰々と仲いいみたいなやつはあんまり見てないかもしれない。どうなんですかね。でもブラジル系だからやっぱりブラジル人グループとは仲いいんですかね。
ボビーとチアゴ一緒に行ったところあんまりなんかイメージないな。
全然ないですね。ファビーニョとかとかもアリソンとかもとか。
別
に浮いてるとは思わないですけど、
うん、
誰かと特別親しそうとも言われてみれば思わない。
そうですね。なんか試合中のあのゴール決めた後にみんなで集まるシーンとかは結構なんかナットとよく なんか、いたのが、写真ではよく見てましたけど。
まあ、あとなんか喋ってるで話題になったら、南野と喋ってる様子話題になってましたよね。
ああ、チアゴ。
歩いてる時に、喋ってるみたいな。
うんうん、
本当に開幕したてぐらいの時でしたかね。
うんうん。
多分ドイツ語で会話できるのかな。
ああ、そっかそっか。
そうですね。
マティプとか、そういったところとかも結構いいのかもしれないですね。
そうですね。でも、チアゴめちゃくちゃ喋れるんで、いろんな言語。5個かな。スペイン語、ドイツ語、英語、イタリア語、ポルトガル語。
お
ペンタリンガル。なんで。
すごい。
多分誰とでもコミュニケーションは困らないと思います。
じゃあちょっとチアゴ誰と仲いいよっていうのがあればぜひ教えてほしいと、
うん、そうですプライベートな部分も楽しみにしたいですね。まあ、そうですね。あとなんかありそうなのはなんかやっぱり昨シーズン来た選手だし、
うん、
なんかこう練習では一緒になるけどプライベートでこう一緒に遊ぶとかが多分できないから。
あコロナだしね。
なんかジョタも言われてみれば、じゃあ誰かと特別仲いいかって言ったら、多分、ジョタもそういうのあんま見ないんで、なんかこう、試合後一緒になんか相手ん家行って、家族ぐるみでみたいなの、あんまりないのかもしれないですね。取りづらいのか。昨シーズン。
まあ、昨シーズンはなかったでしょうね。うん、そっかそっか。まあ、そういったところで、加入組はちょっと、なんかコミュニケーションっていうか、難しい部分はありましたね。
プライベートの部分で取りづらいのはあるんじゃないかなと思います。
確かに確かに。
なんで、まあ、コナテとかも彼も本当に若いし、なんかそういうところで周りが支えてあげられるといいなと思いますね。うん、
そうですね。はい。ということで、今回は2年目のチアゴというテーマで、話をしてきました。感想などありましたら、ぜひツイッターでもお寄せいただければと思います。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。